強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回は東京都品川駅の近くにある株式会社日報ステーション東京支店にお邪魔しております。今私の目の前には株式会社日報ステーション代表取締役、日報コンサルタントの中塚芳樹さんがいらっしゃいます。中塚さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず中塚さんのプロフィールをご紹介したいと思います。はい、中塚さんは山口県生まれ、高校をご卒業後零細飲食店に入社、集客を担当し来店数10倍、客単価2倍を実現されました。その後勤務した大手アパレルチェーンでは販売員として全国トップ10に入る業績を挙げられました。その営業販売の実績を買われ、零細企業の創業事業を立て直し支援事業に従事し、中小零細企業こそ少しの工夫で成果が出せると気づき、零細企業専門コンサルタントとして独立され、日本の赤ペンコンサル指導で数多くの企業の売上を倍増させておられます。中塚さんなんですけれども、今年の3月に新しいご著書、小さな会社の売上を倍増させる最速 PDCA 日報をご出版されました。今収録しているのは4月なんですけれども、この時点ですでにもう4回増刷され
て、その通りです、
はい、というすごく話題の本ですので、今回はこの本に基づいていろいろなその日報に関するノウハウをお伺いしていきたいと思います。でまず中塚さんに最初にお伺いしたいんですけれども、
はい、
この日報日報コンサルティングで使う日報っていうのはどういうものなんでしょう。
そうですね、一般的な日報っていうと、業務日誌、1日が終わった後に日報をまとめて書くみたいなものだと思うんですよ。で私がお勧めしている日報っていうのは、今日の予定を書いて、そして何をしたかっていうのをちょこちょこ書いていって、でまた1日が終わった後にうまくいったことは何だろうか、うまくいかなかったことは何だろうかみたいな反省ができる日報でございます。
はい、ご著書のタイトルには PDCA 日報って書いてあるんですけれども、はい、なぜ PDCA とついてるんですか。
そうですね、日報って一般的には、上司への報告のために書くものっていうのが通説になってきてますので、そうではなくて、この計画実行チェック修正、これが日報上で実はできるんですよ。今日一日何をするのかっていう計画を立てて、で実際やってみて、でやり終わった後にチェックして、そして何をルール化するのか、何を改善するのかっていう A の部分ですよね。それが実は日報1枚でできてしまうと。
はい、分かりました。日報っていうと、その上司に今日の仕事内容を報告するみたいなものなんですけれども、中塚さんのおっしゃる PDCA 日報っていうのは PDCA を実践するためのツールということでよろしいですか。
そうです、
はい、
自分のために書く日報なんですよ。
はい、それでなぜ今この PDCA 日報が多くの方が実践するようになってきてるんでしょうか。
やはりその実績が出たっていう事例があるからですよね。山口で本当お花屋さんが月初96万だったやつが4年後674万円になったり、弁護士さんが月初35万だったのが3年後には月初1042万円になったり、主婦の方が営んでらっしゃったカレー屋さんが月初59万円が2年後には254万円になりましたと。
はい、これは私も実はコンサルタントになってから気づいたんですけれども、事業改善するっていうのは何をすればいいのかわからないんじゃなくて、
はい、
何をするかが分かっていて、それをどれだけきちんと実践できるかどうかが問題だっていうのが分かりまして、で中塚さんの PDCA 日報を使うと何をすればいいかっていうことを確実に実践できるっていうことが一つだと思うんですね。
その通りですね。
でもう一つは、毎日少しずつ改善ができると。例えば計画は立てられるんですけども、計画って必ずしも正しいとは限らなくて、はい、やってみて分かることもいっぱいあって、だから中塚さんが先ほど PDCA とおっしゃいましたけれども、チェックとアクションも確実にやれるから、計画もよりもう本当に効果のある計画が作れるようになるっていうことでよろしいんでしょうか。
そうですね、
まあ、やっぱりまずその実は計画立てれないっていう人の中に自分がそもそも何をやってるか分かってらっしゃらない方多いんですよね。でそこでまずもう何も考えずに1年に一報を書いてもらいたいと。で1年に一報を書いたら1年間どんなイベントがあってこの時期はこういうことやってあの時期はこういうことやる、そういったのが把握できていくんですよね。でそういった1年の動きを把握した上で翌年どうするの、まあ、ちょっと 1.2 倍の成果求めるよねとか2倍の成果求めるよねみたいな形で初めて設計ができるようになると思うんですよね。
そうですね、人って自分のやってること分かってるようで結構分からないんですよね、うん、で自分のやってきたことに無駄があるかもしれないけど、じゃああるとしたらどこに無駄があるのかってどうやって確かめるっていうともう忘れちゃうから確かめようがなくて、だから改善もできないってことになるんですけど、 PDCA 日報を書いていくと改善すべきところが見つかるっていうのは一つ利点ですよね。
ある意味鏡になるんですよ。本当自分の顔って今まあ自分の顔見てくださいとか言われて鏡がないと見れないんですよね。それと一緒で今日一日どんな仕事をしてたかって見えないんですよ。だからそれを日報に書き出して客観視していく、これが日報の力なのかなと思います。
見直しについてなんですけれども、例えば中塚さんが改善をお手伝いしたパスタ屋さんなんですけれども、
はいはい、
実は自分が主要なターゲットだと思ってたお客さんが実際は違ってたっていう例があって、それでターゲットを変えたら売り上げが増えたということですよね。
よくありますね。パスタ屋さんとかであれば1日来店される人数っていうのが5人10人ではなかったりするんですよ。50人とかもっと言えば100人とかで、人間ってやっぱりもう10人以上っていうのがやっぱ僕は認識できないのかなと思うんですね。よくそのアフリカのどこかの国でもうその5以上がいっぱいでもう一言で終わらせてしまうっていう国があるとか、まあそういうのを話聞いたりしますが、このパスタ屋さんではもともとターゲットっていうのを40代って思ってらっしゃって、で実際そこで日報でその20代は何人、30代は何人、40代は何人、50代は何人って書いてったら、分かったのが20代は85人で30代が154人だったんですよ。そして40代は93人みたいな、で50代は38人だったって。で今言ったもともとこのパスタ屋さんは40代をターゲットとしてらっしゃって、で実際数えてみたら93人だったと。でも30代は154人だったって、これ数字にしてみたら 1.5 倍なんですけど、実際店で経営してらっしゃって、まあ、お客さんを見てらっしゃって、これ40代が93人で30代が154名、実はこの差に気づけないのが僕は人間だと思ってるんですね。
はい、実は客層のリサーチっていうのはコンサルタントよくやることで、事業改善するときなんかは、
はい
ね、その実際に来店する人とか時間帯とか何人連れとか、あと店頭を通る人が何人とかっていうのをリサーチしてやるんですけど、それ自分でやれば早いですよね。しかも費用かかんないし、ね、
うん、
で正確な数字に基づいて正しい判断で事業ができたら、それはある意味改善するの当たり前ですよね。
そうです、やっぱ事実に基づいて判断していくってことですよね。
それがなかなか日報をやらないと気づけないということですよね。
やっぱ勘だったりどんぶり勘定になっちゃうんですよ。そこがだいたいこのくらいだろうみたいな感じで行動してしまうと。
だからそれを気づかせてくれるのは日報という、
その通りです
ね。でこれはもう中塚さんのクライアントさんが業績を回復させているということでもう証明済みということですよね、
はいはい、
ということで日報がどれほど素晴らしいツールかということはよく分かりました。またこの続きは来週お聞かせいただきたいと思います。中塚さん、今週はありがとうございました。
ありがとうございます。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで、数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。